もっと簡単な福音だけ述べ伝えたらいいなのでないでしょうか。まあ、そのような霊的な真理を語ると書いて、信者の頭はごちゃごちゃになるなどと言う人もいたに違いない。もちろんパウロは別に人と違った信者になりたいなどと思ったことがない。パウロはただ一つ願っていたのは、すべての主にある兄弟姉妹が主の目的を見、行為に満ちたこの賞与を目指してひたすらに走ることだったのです。まあ、パウロは主と共に、すべての生徒が一ところにとどまらず、御座にまで行き着くことができるようにとの思い、重荷を担ったのです。まあ、普通の教祖はもちろん何とかして、自分だけが速く走り、他の人は遅くなるようにと、まあ、試みます。けど、御座に向かって走る兄弟姉妹の競争は全くこれと反対です。己を虚しくし、人の他の人々を顧み、助け、使いでいくときに行く者が一番早く御座に達することができるのです。まあ、パウロの心からの叫びとは次のようなものでして、フィリピ書の3章の18節というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙をもてちゃんと言うから。結局自分はどうでもいい、イエス様は盛んになり、私は衰えなくちゃいけないという態度を取る者は結局中地下の敵であると、この箇所を通して知ることができます。まあ、そういう人々はあんまり多かったから、パウロはよく涙という言葉を使いました。使徒行伝の日書を見ても涙という言葉が出てきます。247ページになります。日章の19節、私は謙遜の限りを尽くし、涙をもってまたユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。さてが居心地に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。もう一箇所、コリント第2の手紙の2章4節、ここでも涙ながらという箇所が出てきます。316ページです。コリント第2の手紙2章の4節、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙をかけました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢るばかりの愛を知っていただきたいからです。まあ、私たちもパウロと同じように前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、まあ、主イエスにおいて大いに召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。まあ、このためには全く、中旬という高い値を払っても構わないということができたら本当に幸いなのではないでしょうか。まあ、昨日の二人の走る、兄弟姉妹、に出会いました。まあ、二人ともは死にそうです。結局もう何もできませんけど走ってる。まあ、一人は野口豊兄弟なんです。 まあ、早く私の葬儀のパネルを作りなさいと頼まれたんです。まあ、夕べ作っちゃったんですけど、結局病室で飾ったらいいじゃないかと。確かに痛みは大変なんですけども、やっぱりイエス様に頼ります。全部イエス様に委ねますという態度を取りました。もう一人は棚橋静江姉妹なんです。結局いろんなことで悩みましたし、苦労しましたし、けど彼女ははっきり言ったのは、何も私は罪深いものですけど、すべては許されている、私は愛されているから感謝でいっぱいですと何回も何回も繰り返し言われたのです。イエス様を喜ばせたい、イエス様のことを紹介したい、もうみんなイエス様のことを知らせたいと姉妹は言われたのです。まあ、走ることとはそういうことなのではないでしょうか。そういう証を聞くと、いやもう認めざるを得ない、追い越された、ね、私ももう何も欲しくない、私は満たされている、何にも必要ない、そこまで成長したら素晴らしいなのではないでしょうか。まあ、ぜひ、まあ、祈ってもらいたいこともあるんですけども、まだ会っていない若い青年は、和弘さんでしたかね、ちょっと忘れましたけども、まあ、吉岡久美子姉妹の妹の子供か、あるいはご主人の子供かわからないけど、28歳で、まあ、ニュースでも出たんです。船で、まあ、亡くなったんです。昨日でしたか、おとといでしたか、まあ、今晩、あげようで葬儀があるんですけども、もちろん親も、まあ、福井の聞いてないかもしれないし、けども、ぜひ、まあ、祈ってください。結局、どうしてがなぜかわかりません。また明日の午後、ここで竹山、吉明兄弟の、葬儀か、喜びの集いもありますから、結局まあ先に走り続けました。もう合輪した、これこそが素晴らしいなのではないでしょうか。まあ主の呼びかけとは走り続けましょうということであります。今日は久米律子姉妹明かししてくださいますけども、その前に佳代子姉妹、